天皇お父様、急に寒くなったような感覚ですけれども、私たち一人一人に春夏秋冬を経験させてくださって、人生にも春があり夏があり、また秋冬があるように、四季折々味わい深い神様の恵みを私たちが体験できるので、今日も改めて月の初めに感謝を申し上げます。古谷姉妹は本当に驚くようにみるみる回復し、そして食事ができるようになったと思ったら、起き上がってお一人で三食食べておられるということで、あなたのお名前をあがめます。小玉姉妹も手と足の骨折にもかかわらず退院されて、娘さんたちと一緒に和やかな回復の時を過ごしていることを感謝します。ただ体重が減って27キロとお伺いしましたが、また体力がつくようによろしくお願いします。北姉妹や岩尾姉妹の抗がん剤などの中でのいろんな痛みや苦しみを神様が和らげて良い方向へと導いてください。宮城姉妹のお父様ほか、祈っているお一人一人に御手を述べてください。天のお父様、新しい駐車場も感謝します。おいしい食べ物も感謝します。いろんな出会いも感謝しますけれども、試練にあっている方もそれぞれおられると思いますが、試練こそ恵みと姉妹がかつて語られたように、今日この中にいろんな苦しみや痛みを負いながら、あなたの御前に押し出されてこられた方々を格別に祝福してくださって、全ての困難が恵みと祝福に見事に変えられるように、その時までつぶやかず投げ出さず、信仰によってそれぞれ励まし合いながら、祈り合いながら、この一本道を前進できるように大いに祝福してください。これから聖書を開きますので、どうぞよくわかるようにお助けください。あらゆる悪しき者からお守りください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。いつだったか忘れましたけれども、ごめんくださいとどなたかが教会の玄関に、いろんな方来られるわけですが、牧師先生に会いたいという方が来ておられますということで、それで私が出まして、あれどなただったかなと思いましたら、ちょっともじもじ私もしたんですが、牧師先生ですかというので、あれ私牧師だったよなと思って牧師いつから牧師ですかって言うから、いつからっても30年って言ったらいいのか、最近変わりましたかとかって言うから、いやここもう5、6年というか6、7年はここにおりますよって言って、最後まで合点がいかないというか納得しないという感じで、そしたら向こうの方から正井先生が歩いてきたら、あこの人だとか言ってですね結局新聞屋さんだったみたいなんですが、教会でも新聞取りませんですかって来たのかなんだか知らないんですけど、いや前に会ったのとこんなに急に顔変わるだろうかと思ったか、少し白髪になったと思ったか、ひげ剃ったのかと思ったか分かりませんが、今日話すのは一つは告白なんですが、最初に私告白すればよかった。牧師が佐藤って二人いて、私はもう一人の佐藤ですって最初から告白したら、こんな懸念そうな微妙な間合いもなかったんですけど、今日は罪の告白とそれは許しへの近道と言ってもいいんですが、じゃあ次のアウトライン出してもらいましょう。皆さん今日は単純ですよ。罪の告白は祝福です。溜め込んでおかない方がいいんですよ。汚いものを吐き出した方がいいんです。私たちの中に汚いドロドロしたものがあると絶対よそを汚しますから、自分を傷つけますから、なるべく早く吐き出して、そんなことしたら怖いって気持ちありますよ。私たちは人に嫌われるともありますよ。だけど人に言う必要はない。神様に告白したら、神様の前には許しの王道が、聖書は何て言ったって許しの世界ですから、許しがなかったらもう聖書じゃないんです。福音じゃないんです。これは全く妥協の余地がないんです。聖書は最終的な許しの世界です。ある牧師さんがうちの教会に来て、確かアメリカからでしたけれども、 許せないという心を持っている人ほど不幸な人は今いない。不幸な人生はないと言いました。私は絶対あの人だけは許さないという苦々しい思いを腹の底にガーッと抱えながら生きることほど不幸な人生はないって。それほど苦しいことはないって。皆さん、聖書は解放の世界です。許される恵みですよ。そして許すことができる自分に神様によって変えられる祝福の世界です。今日は毎週学んでいるヨセフという昔エジプトの、まあいわば総理大臣になった、すっごい出世頭だった外国人、まあ今日本に相当外国人が来てますが、いずれ外国から来た人が、その2世の人とか3世の人が首相になったりする時代も来るのかどうかなと考えたりもする時ありますけど、まあヨセフという人の今日はもう肉々しい思いでさーっと何十年生きてきた実の、まあ、兄弟は骨肉の争いですから、他人の始まりですから、まあ、遺産相続などでそういうのは珍しくないんですけれども、絶対兄だけは許さないというその思いが、ね、もう解ける、もう直前、もう直前の直前の箇所ですよ。もうお兄さんたちは罪にざーっと追い込まれて、罪を抱えたままでは祝福ないよ、早く吐き出しなさいと。吐き出す前には認めないといけないから、私は正しいとか嘘吹かないで、それは最も醜い姿だから、私は本当に罪がありますと神の前でへりくだりなさいと。そしてへりくだるだけじゃなく、私も最初からもう一人のうちの牧師だと告白すればよかったんですけども、新聞屋さんに、神様に胃の一番に告白して、毎日健康体で、心の健康体で、信仰の健康体で歩むことこそ人の道ですよと。じゃあそんなことしたら私は責められるでしょうって、いいえ、神様は人間じゃないんですから、他の人が絶対許さなくても、神様は心の大きな許しの神様ですよ。これで解放されるんですよ。一点の曇りもここにいらないんですよ。これが福音ですよ。さあ、それでは今日の聖書の箇所をまず読みましょうか。じゃあ創世記44-14読みましょう。はい、ユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきた時、そこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。まあ毎回ちょっと飛ばしてるからちょっと解説しますね。前回二十数年ぶりで、多分ヨセフは自分を殺そうとした実の兄に再会して、そうして自分を奴隷にして売り飛ばしてしまったその兄たちに再会して、一芝居も二芝居も打ったわけですね。まず第一回目覚えてますか。世界的な飢饉になってしょうがなくて、まさか自分たちが殺そうとして売っ払った弟が遠いエジプトの食料がある国の政治家になっているとはつゆ知らず、実の弟に頭を下げて食料を買いたいとやってきた時、忘れるはずもない弟のヨセフは兄だと思って、そうしてひれ伏す姿を見て17歳の時に見た夢を多分思い出した。兄さんたちが僕のことを拝んでるんだって、まああれで確執が始まったんですけども、一つの原因になったんですが、夢ってこういうことだったんだって、あれが一回目。それで一芝居打ったヨセフは、自分と同じお母さんから生まれたベニヤミンという弟がいる、連れてこいって言った。父は、まあ、ヤコブっていうか元気かって聞いて、もうしつこく聞いて、人質にシメオンの兄を目の前で縛って、そして彼らに食料を持たせて、飢え死にしたら大変だからお父さんのことも心配だし、そうしたらお父さんはシメオンが帰ってこないし、末っ子のベニヤミンが連れて行かれてまたいなくなってしまったら、ヨセフも失ってるのに私は白髪頭の中で死んでしまうと言ってですね、なかなか行かなかったけど背に腹は変えられない。もう食べ物がどんどんどんどん米びつが尽きるようになくなって、米を再び食料を買いに行きなさいということで、泣く泣くベニヤミンを連れて行った時に、お兄さんたちは再び、なんだか知らないけどお金払ったはずの銀が袋に入ってたんですって、銀をお返ししてひれ伏したですよ。あれが2回目。あの夢が再び起こった。今日は3回目ですよ。3回あったらもう否定できないんですよ。これは人間じゃないって、私たちは明らかに追い込まれてるって。というのは、 3回目はね、こういうことだったんです。実はこの間ごちそうだせと言って、ヨセフはエジプト人としてその国の為政者としての食事をしたけど、分け前の5倍、ね、全部可愛い弟のベニヤミンの食事に与えて、彼らはすっかり酔い心地になって戦地終わったんです。その後3回目の芝居を打ったんですよ。袋にたっぷりと食料を詰めなさいと神社に言って、入り口には選んだった銀を全部斧に入れておけって。そのベニヤミンについては、このヨセフが使っている銀杯もいるわけ。それで彼らは帰ったわけです。そうしてそれからちょっとしてから追いかけさせてですよ。もう私これを見ると高速道路を思い出すんですね。時々車がピッポーピッポーって覆面パトカーに捕まってるのを見て、私はご愁傷様じゃないけど大変だろうなって、私も昔何度か経験あるけど最近お世話様になってないなと思ったりするんですが、もしかして狙ってんじゃないかって、どっかでこの間に絶対一台を捕まえるってですね、まあ、ヨセフはわざわざ仕組んで追いかけさせたですよ。覆面パトカーじゃないけど。そして彼らは、お兄さんたちは言いましたよ。なんでそんなこと言うんですか。お前たちは善に対して悪で報いるのかと。そんなこと身に覚えもない、そんなことしてませんと。もしもそんな盗んだりした者がいるならば殺してくださいと言ったお兄さんは。で、一人ずつ開けたら、一番末っ子のベニヤミンからヨセフが使っていた銀杯が出てきた。盗んだじゃないかって。彼らは殺してくださいと言いましたが、ヨセフに言われた管理者はそうではなくて、銀杯が入っているものだけが奴隷となれと、他のものは無罪放免で食料を持って帰れと言ったんですね。さあ、その箇所のところで14節今読みましたけれども、彼らは3回目、まあ、殺されはしませんでしたが、全員が奴隷になるように再びヨセフのもとに引き戻した時に地に伏したんですよ。いや、17歳の時に見た夢が3回目起こったって。お兄さんたちはどう思ったか分かりませんが、きっとこれはエジプトでは何か杯銀杯とかに、まあ、金粉だの銀粉だの、まあ、ちょっと宝石だのパラパラと垂らして、日本でも昔から今も占い師がいるじゃないですか。あれ、これは星の模様になった、竜の模様になった、これは吉兆だとか、1年後には大地震が起こるとか、あることないこと言う人がいるかもしれませんが、まじないをする、占いをするということを知らなかったのかって。これ解釈いろいろです。ヨセフは神様を信じる人だから、エジプトに移民したとしても多分占いとかまじないはしなかったんじゃないかと私は思いますよ。だけど人間の力を超えた天の目があるみたいな、お前たちは逃げられないんだよみたいな、実の弟を殺そうとした過去があるだろうみたいな、告白してない汚い罪があるだろうみたいな、どんどんどんどん追い込まれていく、人間の力を超えたどなたかの前に彼らはいるという感覚に追い込まれたと思いますよ。15節読みましょうか。はい。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ。私のようなものは占いをするということを知らなかったのか。そんなことあるって思ったかもしれないけど、私たちは誰彼人ではなく、何者かに明らかに罪が暴かれようとしているという、その一本道に心が追い込まれていったとは容易に察することができるし、16節読みましょう。はい。ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう。何の申し開きができるでしょう。何と言って弁解することができるでしょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして手に杯が見つかったものも、あなた様の奴隷となります。もう一辺の弁明もない。私たちはもう弁明することはかなわない、私たちは罪人ですと。事実ここに銀杯が、神が我らの罪を暴かれたのだと完全に降伏したんです。皆さん、これ大事ですよ。神様の前で抗わないことです。嘘吹かないことです。いや、私も悪いかもしれないけど、私の親戚が悪いんだとか言ったらいつでも理屈があるんですよ。しかしそうすると状況を変えようとして キリキリ前しますけれども、自分自身は変わらないですよ。自分自身は神様と自分だけの部屋に入って、カトリックじゃないから罪の告白をする国会の部屋はないけども、一人どこでも、山でも家でも部屋でも朝でも夕方でも、ああ自分の中でこれは神様に一等最初に告白するべきだなって、告白しない理屈はいつでもあります。しかしそれは醜いものですよ。子供でも何かした時に親は何で謝らないのって、永遠に裁かれて誰も思ってないですよ。ただ嘘吹いてることが悲しいんですよ。だけどごめん、本当は僕が食べちゃって、弟が食べたなんて嘘ついたんだって言った方が楽ですよ。神様は罪を持ったままで祝福はないよって、大事なことは告白することだよって。じゃあ一丸を出していただきましょう。新約聖書の言葉にですね、6:23、時々私読みますが、読みましょう。大事なとこです。はい。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。天と地、天国と地獄の差ですよ、皆さん。ああ、神様は許しの神です。永遠の命をあげたくてあげたくてしょうがない。だけど汚いまんまでは、清い天の御国の永遠の命をどうやってあげられますか？罪のもたらす報酬は死です。罪を抱えたまま成功するとか、清らかな人生に着地するとか、ありえないです。じゃ告白しない限り、火の元に明らかにしない限り。なので、二丸を読みましょうか。ヨハネの手紙第一の、まずは一章八節読みましょう。はい。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。これが神様に悲しいんですよ。ね、どうしてこんなに固くなかなって。どうしてこんなに意固地かなって。神様の目から見たら透けて見えるのに、頭隠して尻隠さずなのに、私は罪がない天使のような人間だなって言える人は一人もいないはずなのに、神様の光に照らされたら、誰でも神様に告白せざるを得ないはずなのに、いや自分には罪がないとどうして言い張るかなって。これが悲しいんですね。じゃあ10節も読みましょうか。はい。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。どんなに正論を唱えても、その人の中に神も宿らないし、神のこの言葉がその人の人生に生きているとは到底解説することは不可能だって。大事なことは、いろんなことを勉強して物知りになることでなくて、身を低くすることです。砕かれることです。減り下ることです。そういう人は近寄りやすいですよ。だけど、自分の固くならないものをぎゅーっと抱えていると、どっかでギクシャクがあるはずなんです。罪を告白すると嫌われるんじゃないか、神様も嫌うんじゃないか、私のことをって、どっかに怖さがありますが、聖書をよく読んでいくと、安心して子供がごめんねママって懐に飛び込むように、何か叩いたりしますか、ね、待ってたよその言葉って、最初に家に入って味噌汁もすでにあなたの置いてあるんだから一緒に食べようねって、その瞬間に回復、関係は回復しますよ。何度か話しましたが、いつだったかアメリカに行った時に、私の奥さんは金髪の、美人なアメリカ人の大恋愛をして、国際結婚をしてアメリカに住んで、なのに人間は罪人だから、何の理由だか知りませんが大喧嘩になっちゃった。ある時憎さ、可愛さが憎さになって100倍になったかですね。そうしてですね、殺してやるっていう思いが自分の中に、あれほど世界一愛した奥さんですよ、で中でガチンコしてですね、その勢いで本当に俺殺しかねないと思って、車に乗ってアクセル全開してダーッと遠くに逃げて、自分から逃げたんでしょ、自分の罪から逃げたんでしょ、そして胸苦しくなって神様にダーッと告白したって、私は恐るべき人間だって、本当に殺意を抱いてるって、やりかねないって、自分で自分をコントロール不能な罪人であると、目から涙でダーッ と旦那さんが。そしてどうなったかというと、胸がスーッと解放されて、このためにイエス・キリストが十字架で追い切れないコントロール不能な自分の身代わりに罪のない神の一人子が十字架についたって、このことだったんだと本当に福音が分かったって。何もアメリカに行って日本人が分かることではなく、皆さんも多分読んでる人がいるかも、昔有名だったもう亡くなられたある素晴らしい牧師さんは、この牧師になる前、神学校に行きながら聖書を勉強して知識ザクザク入ってきながらも、自分が罪人だったということが本当に分からなくて、老練な牧師さん全部見抜いてますから、お前は知識が豊富でも自分の罪が分からんものは聖書の何事も分からないって、悔しくて悔しくて当時の大学ノートに、今ならパソコンででも映すでしょうが、自分の罪とおぼしきものを小さいことから拾っていったら、もう芋づる式に出るわ出るわで、お母さんに小さい時苦し紛れに嘘ついたこと、財布からどうしても欲しくて小銭取って告白もしないでそのまま何十年も経ってることなどなどなど、ざっとキセルをしたこともあったかどうか忘れましたけども、もうその時に自分が打ちひしがれて、こんなに自分は汚い人間なんだって、これほど罪深いんだって自分の姿を鏡に照らされるかのように、まあその後が普通しないことですが、その自分の罪のリストを言っている神学校の校長先生宛てにポストに入れて、自分のお父さんにもそれを送って、そんな息子の汚いところの告白文を読んだら当然感動だって、情けないって、神学校に行く資格ない、教授大学だって、それから恐怖ですよ。罪のもたらす報酬は死とかさっきありましたけど、もう恐怖心が、もう自分は誰からも見捨てられる、家族からも縁切られるって、こんな醜い息子を持ったとは情けないって。ところがその時ですよ、昔のポストって高さがあったので、人間みたいにそこに口から入れたらポトンと落ちて、もう戻れないか手が、その時心の声でしょうね、声を安かれ何時の罪許されたりっていう声を聞いて、このことだったんだって、牧師さんが自分の罪を認めないものに、本当に自分の罪を分からないものに、どうしてキリストの福音が分かろうかって、何くそって悔しい紛れずと書いてポストに入れた瞬間にすっごい恐怖がやってきて、その時にあなたのその罪を許すために聖書のイエスキリストの十字架があるのだって、初めてここにストーンと入ったんですね、福音が分かったんです。皆さん、罪の告白は恐ろしいじゃなくて、その先にある本当の神様の見姿、懐の中、福音理解ですよ。だから祝福です。だから朝に晩に罪の告白する人もいると思いますが、ためないでその都度、ああ神様、私あんなこと言うつもりじゃなかったけど言っちゃって、きっとあの人傷つけたと思いますとか、あるいはああまた神様、私は本当に情けない人間でこれを告白しますとか、ね、めんどくさがらないで、恐れないで、神様は両手を広げて、そのために十字架だよ、そのために私はあなたを愛して語りかけていたんだよ。じゃあ皆さん、罪の告白が第一のポイントとすると、その先にあるのは、それは許しの道ですよ。今日の聖書の箇所、もう一度16に戻りましょうか。さっき1回読んだんですが、16もう1回読みましょう、はい、ユダが答えた、あなた様に何を申し上げられるでしょう、何の申し開きができるでしょう、何と言って弁明することができるでしょう、神がしもべどもの咎を暴かれたのです、今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかったものも、あなた様の奴隷となります。あらまあ、彼らは最初は見つかったものを殺してくださいって言ったんですよ。しかしベニヤミンを殺すわけいかないでしょう。なので、じゃあベニヤミン一人が奴隷になればいい、あとは無罪放免で食料を持ってお父さんのとこ行けって言われたのに、みんなが私たちも奴隷になりますと言ったんですよ。でヨセフは分かった、一生奴隷だって。この後しなかったんですね。まあ次の機会に話せばいいんですけども、ヨセフはもともと許してたんです。もうやられたからやり返すとかざまあみろとか、そういう低いレベルの世界じゃなかったんです。自分が満足するために思い知らせてやるっていうね、そういう世界じゃなかったんです。 さっき1回2回3回夢の再現だって、これは大きな神のご計画だって。なのでヨセフはここで、だって食料を持って返さなかったらお父さん飢え死にしちゃうでしょ。だからもともと早く返して、ベニヤミン一人をここに留めて、懐かしいベニヤミンを置いてですね、と思ったんですよ。もともと許しがあったんです。17節読みましょうか。はい、ヨセフは言った。そんなことをするなどとんでもないことだ。その手に杯が見つかったもの、そのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰るがよい。あら、本当に無罪放免だ。かつて自分にあんなひどいことをした兄たち、同じ思いをしろとかって言わないんですよ。すぐ帰れ、安心して山ほど食料を持ってお父さんのところに早く帰れって。ベニヤミン一人は置いていけって。でどうなったかっていうと、じゃあサンマルを出していただくと、ユダというね、お兄さんが、このユダが肝心要ですけども、私を身代わりにしてくださいと申し出たんです。誰かがテロリストに捕らわれたら家族がやってきてですね、この子は私の一粒種で、この子を解放して私の首を切ってくださいなんていうようないるかどうか分かりませんけど、お兄さんのユダはベニヤミンを父のもとに返してください、代わりに私が奴隷になりますと。じゃあ44章33読みましょうか。はい、ですから今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてくださいの一言でヨセフはついにあふれるんです。もうこれ以上縁起はできなくなるんです。そして自制することができなくなって、実は自分は弟のヨセフですよと、神様のこれは計画なんですよと。で、なんでユダが大事かというとですね、皆さん、イエス・キリストはこの後創世記からずっとこういうドロドロした人間のね、しょうもない人間が救いを必要としていることは間違いない。全ての人間がどんなに優秀な人でも罪ない者は一人もいない。人を傷つけながら、自分を傷つけながらしか生きれない私たちを救うために、ユダ部族の中からキリストが登場するというね、そのことをうっすらと表すかのように、ユダが私が身代わりとなりますと、代わりに私をとね。皆さん、じゃあ40を出していただきましょうか。大事なことは、やがて来る御子イエスの血によって罪を告白して完全に過去現在未来許していただく恵みを受け取るということですよ。じゃあヨハネ第1章7読みましょう。はい、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。皆さん、この御言葉の約束を信じますか？アーメン。皆さん、この最後に書いてありますね、御子イエスの血がすべての罪から、すべてですからね。いや、あれはきっと許されない、一生許されない、これだけはまだ残っているとか、そんな聖書と違うこと言わないでください。私たちの努力で二ついいことをして一つ悪いことが引き算で許されるとか、そういう世界じゃないんですから。ただただ恩寵ですよ。ただただキリスト様が愛する者のために十字架で何の義理もないのに命を捨てて、罪のない神の御子だからできたんです。罪人は他の罪人のために死ぬことはできないので、全ての罪から清めてくださる。なので告白することは罪の許しに直結、最短距離、近道ですよ。じゃあ、ゴマルも読みましょうか。はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。何をすればいいですか？どんな慈善事業をすればいいですか？どんな知識を蓄えればいいですか？そんなの一切いらない、ね、小賢しい。そんなことで罪が許されるなら、キリストの十字架は何だったんだと。そうじゃないって、ね、罪を告白しなさいと。柔らかい低い一人の罪人の頭として、その時にキリストがあなたを抱き寄せて、あなたのために私は十字架で死んだのだと、まだわからないかと。私たちにキリストのぬくもりが朝に夕に日ごとに 来ますよ。新鮮に新しく、いや十字架のもとに来る、毎週礼拝に来るって本当に恵みだなって。だから教会は神様のぬくもりが大事ですよ。皆さん、思いやり駐車場って報告ありましたけど、忘れないでいただきたいのは、私が名付け親です実はですね、第一が第二駐車場ってつけるはずだったんですよ。なんでといえば、私本当は別のね、いいアイデアがあったんです。公にしたかどうか覚えてないですが、まあ、役員会と何人かにだけ聞いたんですが、それはね、健康駐車場って、私一人でいい名前で、世界中に一つもないだろうなって。健康になりたい人は玄関まで来ると健康にならないよって、1分半か2分歩いた方が絶対健康だよって、絶対健康駐車場がいいと思って、まあ、家族に聞いたけど誰一人賛同者がいないんです。牧師も何人かいるから聞いたけど、うなずいてくれないんですよ。いや結構みんな冷たいなと思って、役員の人は優しいかと思ったけど、誰一人って言うと役員の人に申し訳ないけど、うん、それがいいと言ってくれなかった。さすがに私も、いやこれ私はいいと思ったけど、物事ってうまくいかないもんだなと思ったんですよ。ところがこの工事業者の人が来て、社長さんが来てですね、名前ですが看板の話になった時、第一がいいんですか、こういう時は第二ってつけるんですかと、今時第一とか第二とか流行んないですよって。それよりもクスッと笑ったり、ほっとしたり、すごく印象的に忘れない言葉だったりつけるもんですよって言われたんです。これはしたりと思ったんです。私の中に実はいいアイデアがあって、健康駐車場ってバカバカしいですかって聞いたら、そうしたらその社長さん、ただ一人私の賛同者、いやそれいいですって、絶対忘れないと思いますって、健康駐車場あそこだって言われたらって。で私は健康駐車場がいいかなと思ったんですが、しかしちょっとここ責められたんです。教会員全員が反対するのに、やっぱりちょっと無理があるかなって。そこで私ね、思いついたのが思いやりなんですよ。そして食事の時に皆さんに聞いたら、思いやり、あ、それがいいって手を挙げたんですね。そのせいかどうか分かりません。今朝私見たら、ここの駐車場ガラガラなんですね。みんな私思いやり人間になりたいと思ってあっちに行ったんじゃないかと思ってですね、まあしかし思いやりの名前は良かったなと私は思っているんですが、教会は駐車場に限らず、思いやりとかキリストほどの愛はないけども、それを受けたものとしてね、なんだか温かいなって、なんだかトゲトゲしくないなって、お互いにみんな賭けがあるけど受け入れ合ってるなって、これ基本的なことですよ。なんでこんな基本的な当たり前のことを言うかというと、先週もテレビでもやってましたが、前から言われていることですが、今は情報過多の時代ですよ。まあインターネット良いこともあって、私もいっぱい使ってます。だけどネットにはサタンが潜んでるなんて牧師が前からいたんですけども、別にそんなこと言わなくても、一般のニュースでも、へえこんなこともあったんだって、ある事件、大した事件じゃないけど大きな事件、千人もの人が印鑑をしてサインしてネットに踊らされて送りつけて、誰彼の弁護士を懲戒処分にしろって、本当にその人は懲戒に当たると思った人はごくわずかで、多くの人はネットに踊らされた。例えば職場でうまくいかない人はイライラしてるでしょ。ネットでそういうサイトに行くと、そうだそうだってなんとなくなって、それで自分の気持ちで、それが正しいかどうか関係なく、だったら印鑑をしてサインして送ってって、送られた人弁護士に送りつけて、その弁護士はびっくり仰天して身に覚えがないし、それは逆に訴えますよ。その弁護士と、その弁護士の集まりが逆に署名した人を訴えて、名誉毀損ですから、その罪に当たるので一線超えてるから、結局こんな自分が罪人になったことを告訴されて罪に当たると認められたことを奥さんに知られたらどうしようって、そしてお金も払わないといけないし、謝罪しないといけないし、自分が罪を犯したら罪は刈り取らないといけないから、こっそりお金を用意してですよ、それで弁護士さん、傷つけた弁護士さんに払って、で謝罪して家族には内緒でっていうことが今起きているとか、それでなんでそういうことになったのかっていうと、ネットの異様さなんです。まあ、今いろんなストレス社会で情報がバーッと流れてるから、あるサイトにこう行くと、自分が納得するような、自分を支援するようないいねいいねばっかりのところに自分を置くと、どんどん加速していくんです。その世界しかないから、もうその世界が見えなくなって、これは誰しもが気をつけないといけないことだって。じゃあ顛末どうなったかって、そこで何十万も金集めて、払わなくていい金払って謝罪して、罪の足跡までついちゃった人を煽った人は、じゃあどうしたんですかって、はしごを下ろすから、 これは自分の責任じゃないって。ほんで自分でサインして自分で印鑑をしたんでしょ、その人の責任でしょって。誰も責任取らないですよ。だから踊らされると戻ってこれないところに行くでしょうって。まるで聖書はそれと逆のところを行きなさいと。じゃあ60出していただきましょう。やっぱり聖書の教えにとどまるって大事ですね。ヤコブの手紙4章11まず読みましょう。はい。兄弟たち、互いに悪口を、自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は律法について悪口を言い、律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら、律法を行うものではなく裁くもので。悪口言うなって言うんです。まあ当たり前ですが、今ネットとかいろんなところでこの聖書の一線を超える危険は私も誰でもあります。じゃあ12節読みましょう。はい。律法を定め裁きを行う方はただ一人で救うことも滅ぼすこともできるの。隣人を裁くあなたは一体何者ですかと神様の一徹が下ります。あなた何者？隣人を、神様の作品を裁くあなたは何者ですか。悪口と裁くことは聖書は厳に戒めて気をつけなさいって。これはいつの時代でも同じなんですが、私たちはやっぱりイエス様の教えにとどまるというね、もう純粋に原点が大事だと思いますよ。だって私は毎週これからも最後歌いますが、主の祈りを歌にしちゃいましたが、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、ね、我らの罪をも許したまえ。神様、私の罪を許してくださいというのは、私も私に罪を犯した者を許しましたからって。あなたが許さないならあなたを許さないという聖書の言葉をよく聞くべきです。罪を犯した男女関係が全く不思議だらな女性、これは罪ですよ。連れてこられて、この人は罪となって、聖書を盾に裁く材料にしたら、それ死刑に当たるんですよ。しかしイエス様はこう言いました。それ死刑に当たるけど、自分に罪がない者が石を投げようと言った。それ誰も石を投げられなかった。私は罪なしとは誰も言えないですよ。よほどおめでたい人じゃなかったら、私は罪がありませんとは言えないんです。でみんな去っていったですよ。イエス・キリストのあの祈りにとどまるべきです。私に罪を犯す者を私は許します。なんで？当然私も罪を犯してるんだから、それが許されたんですから。私が許されたので私も当然許すのが当たり前ですという祈りにとどまるべきです。罪なき者が裁けって、いや私は人を裁くのは私の仕事ではないって。許されたのだから許すのが神様の道だって。裁きと悪口には気をつけなさいって、さっきの聖書の言葉にとどまることを聞くと、私は先週の日曜日でした、礼拝が終わってから亡くなられた一人の教会の姉妹の、なんと一人は小学校からずっと高校まで同級生だったという方が、お葬式に来れなかったので訪ねてこられ、それは熊町の方だったり懐かしい地方の方だったんですけども、まあクリスチャンではない方だったと思いますけども、在りし日の亡くなられた教会の姉妹の話を聞いたら、まあ、女性なんですけどもね、憧れの存在だったんですって。それは私分からない、昔のアルバム見たら若い頃女優さんみたいに私は本当思ったんですよ。でみんな憧れてたんですって、同じ女性も。だけどそれもあるけども、あの人は一切人の悪口を徹底を徹尾言わない人だったって聞いて、私それ聞いて誇らしくなったんです。ああそういう教会員と私は一緒にいたんだなって。そういえばその人に限らず、この間皆さんに配った試練こそ恵みって書いた方もそうだったし、まあ、この教会まで一緒に来て亡くなった佐々木姉妹という方もみんなそうでしたが、まあ、この間来た方と全く同じことですよ。人の悪口は言わない、そして自分には厳しい。いや私これは単純なことのように見えますが、言うのは易し、徹頭徹尾行うのは尊敬に値する。行うは形じゃないかな。だって私のお母さんがおばあさんみたいな方がですよ、人生経験の短い私のところに若造み私のところやってきてね、先生私この間こういう発言をしたことは罪に当たるでしょうかと何度聞かれたことか。 いや、私がやってることはこれは道を外れてるんでしょうか、悔い改めるべきでしょうか。もう自分に本当に厳しかったんです。自分の罪の告白については真摯でした。真剣でした。で、他の人のことについてああだこうだ査定することについては私の領分じゃないどころか、そんなこと言ったら罪を犯すことになると、もうはっきりしてた、きっぱりしてた。私はああいう人たちのああいう生き様、後ろ姿が宝物のようです、まあ、ひどく懐かしいような。特に今この時代ですから、なんだかお互いに悪いところを、そして自分自身は悪くないんだと下手すると時代の流れで私も言いそうです。これは現に今日の聖書の箇所で戒めて、大事なのは罪の告白です。そして神様に許される喜びです。あとは私たちの範疇にはないです。今月も安心して神様に告白しながら、神様と距離を置かず、神様の許しをいただいて、救われたものとして、許されているものとして、完璧に完全に、そして賛美しながら祈りつつ歩んでいきたいと思います。じゃあもう一度アウトラインを出していただきましょうか。今日のアウトラインは、罪を告白しましょう、そして許しをいただきましょう。で、16節をお読みしてお祈りしましょう。16節、はい。ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう。何の申し開きができるでしょう。何と言って弁解することができるでしょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者も、あなた様の奴隷となります。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日のヨセフとお兄さんたちとの場面を思い巡らしましょう。お兄さんたちは誰にも言わないで抱えてきた、かつて弟を殺そうとした罪、売り払ってしまった罪、それが白日のもとに人間にではなくって神様の手によって今暴かれようとしているのだ、もう弁明することはできないと追い込まれていきました。神が私の咎を暴かれた。罪の告白はしかし祝福への入り口です。罪を放置せず、罪を隠さず、かたくなにならず、私たちは祈りの中でその都度示された自分の罪を柔らかい心で告白しましょう。そして他の人の罪についてああだこうだと言う前に、自分自身に厳しく身を低くして、そして神様の許しを十二分に受け取って喜んで変えられて歩んでいきたいと思います。その時に私たち一人一人が地域の祝福、家庭の祝福、教会の祝福に必ずなります。それでは少しピアノを大きくしていただくので、それぞれ今日神様に告白したいこと、また告白しなければいけないなと示されているかなと思うことを告白して、イエス様の十字架によって清めて許していただきましょう。同時に私たちは完全に救われたものとして、自分の努力ではなくて十字架の恵みを受け取りましょう。そして喜んで主と共に歩んでいきたいと思います。体調の悪い方や気にかかっている方や、私たちの大事な家族の祝福のために、また教会のエリムの建設のためにも、どうぞ許可が下りるようにお祈りしてください。その他何でもご一緒に心を合わせて、声に出せる方は声に出して、しばらくお祈りしましょう。祈ります。 天のお父様、感謝します。今私たちは告白します。本当に私たちは罪人で、あなたが罪の告白を迫っておられることを覚えてありがとうございます。天のお父様、心を照らしてください。固くななところを砕いてください。そして原点に立ち返って、イエス・キリストの十字架とともに歩むことができますように導いてください。あなたは許しの神、本当にあなたの許しを受け取ることは何にも勝る喜びです。天のお父様、今日ここにいる一人一人を福音の原点によって祝福してください。体調の悪い方、また入院中の方、退院した方、どうぞお守りください。エリムの建設が、どうぞ速やかに許可が下りて大いなる祝福に到達するようによろしくお願いします。今日来られた方々の心の中の深い叫びをあなたが引き上げてくださるようによろしくお願いします。今日の礼拝を感謝いたします。お祈りします。恵み深い天のお父様、爽やかな11月の日曜日の朝を感謝します。私たちは決して清いものではなく、生きているということは誰かを傷つけ、神様を悲しませ、罪を犯さずには時を刻むことができないことを承知していますけれども、罪の告白がイエス・キリストの十字架の許しの光をその瞬間にいただいて、私たちは過去現在未来一切が許され、存在そのものがあなたに受け入れられて、天国の希望までいただきながら、歌いながら、喜んで感謝しながら、お互いに許し合いながら、自分のようなものが許されたのだから、どうして私が許さないなどと言えるだろうかと、そのクリスチャンの心を持って歩めることをありがとうございます。難しい時代の中、難しい仕事の中、難しい家庭環境の中にそれぞれあるかもしれませんけども、この福音の原点に立って、これを 100% 受け止めて、喜んで今月1ヶ月歌いながら歩めるように、私たち一人一人を残らず祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、許しの福音を感謝します。信じて自分の罪を告白します。あなたは許し、私を受け入れ清めてくださるので、あなたに感謝します。許されたので私も許します。この信仰の原点に揺るがずに立ち続けられるように導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。